天のお父様、皆をあがめます。今こうして今日礼拝を捧げることができる一回一回の礼拝が私たちにとって当たり前でないこと、それ一回一回の礼拝、そして一回一回教会の方々と共に並んで御言葉に耳を傾ける恵みが、これまでは当たり前であったそのことが本当に貴重な一回一回の礼拝であることを思わされ、主よ感謝をいたします。イエス様、どうぞ今日のこの御言葉をもって私たちを励まし強めてくださるとともに、また責任を持って神様と立ち上がることができるよう、私たちの霊と肉とまた思いと心と決断と考え方を整えてくださいますよう祈ります。主よ、この時期世界中の医療従事者の方々をあなたが守ってくださいますようにお祈りをいたします。国内でも本当にお一人お一人の医療従事者の方々、またこの教会におられる、お名前をいつも挙げて祈っています医療に関わっておられる方々、施設に関わっておられる方々の上に主の豊かな守りとまた忍耐がありますように、いつこうして神様、物事がもう一度整うのか収束するのかわからない、神様出口が見えない、その中をひた走りに走っておられる先生方をどうぞ主を守ってくださいますように、また看護師の方々や、また医療に関わっておられる方々、病院を経営しておられる方々、また理事の方々や、またこうしたさまざまな決断をこうしてこの時期下さなくてはならないお一人お一人の上に主の豊かな守りがノンクリスチャンの上にもありますように、イエス様クリスチャンの上にも豊かにありますようにお祈りをいたします。政治を司る為政者たちをどうぞ主をお守りくださるように、そして正しい判断を神様は下していくことができるよう、イエス様お一人お一人の世界中のリーダーたちをあなたが守り、またそれらの方々を支えておられる方々に聖霊の親しい働きかけがありますことをと願い求めます。主よ、また医療従事者のために祈りましたが、それらの方々を神様本当に見えないところで支えておられるお一人お一人のご家族をお守りくださいますようにお祈りいたします。力づけていってください。大きな試練困難の中にご家族もあるのだと思います。しかし主よ、聖霊の親しい神様力を持って、神様あなたが忍耐を与え、力を与え、喜びを与え、平安を与え、そして神様希望を与えてくださるように、この希望は失望に終わることがないという希望を、あなたがどうぞ患難とともに忍耐を与え、忍耐とともに練られた品性を与え、練られた品性とともについてくる希望と、そして失望に終わることのない希望を持って、このお一人お一人あなたが守りくださいますようお祈りをいたします。また未信者のご家族をお持ちのクリスチャンたちの上に主の平安が豊かにありますように、また未信者の方々ご家族の上にも神様どうぞ主の平安が豊かにありますようにお祈りをいたします。主の幸いが私たち一場教会に関わるお一人お一人の上に豊かにありますように、感謝を持ってイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。散らされたその場所でと題でメッセージをしていますが、この今日のメッセージは礼拝についてです。で、信仰を持って私たちはこの時期こうして歩んでいます。大変な時代にクリスチャンになりましたねって今日さっき一人のクリスチャンに申し上げましたけれども、ああって言って二人でああって笑ってたんですが、そうですね、私たちは信仰を今こうして持って歩んでいます。教会というのは信仰共同体です。信仰共同体です。教会が集まる目的とするところは、それは企業のように利益を追求するものではありません。また学校やあるいは勉強会のように知識を増し加えるために集まっているのでもありません。社会奉仕や社会変革を志す NPO でも私たちはなければ、あるいはメンバー同士の安心のために、あるいは楽しみのために集まるそうしたグループでもありません。 教会の目的は神を礼拝することであります。父、子、聖霊の三位一体の神を礼拝するために私たちはいます。私たちと世界を作った創造主を栄光を返しながら賛美をし、そして礼拝するために私たち教会はあります。それが目的です。それが目的です。で、私たち教会は主が復活された日の日曜日を聖日として、主日として、その日曜日に集まって祈り賛美をし、そして説教をし、聖霊典と呼ばれる聖餐式と洗礼式を行っていきます。そしてその礼拝を通して生活を整えていく。このように神様を恐れ、神様を重んじ、神様を礼拝するというのが教会の目的であります。ですから私たちは聖日礼拝は何としても守るものとして歩んでいくのが私たちであります。ただその聖日礼拝は基本的には教会に集まることで行われていきます。説教や、あるいはさっき申し上げた聖霊典、2つありますよね。聖餐式と洗礼式は行うことができるのは集まった公の礼拝で行うことができるからであります。ですから、病床洗礼とそれから病床における聖餐は特別な聖餐洗礼でありますけれども、基本教会集まった公の礼拝で礼拝というのは行われていきます。それが通常の礼拝の状態であることを忘れてはなりません。しかし兄弟姉妹、しかし YouTube で聞いておられる方々、特別な状態というものがあります。特別な状態というものがあります。例えば引っ越しをされると、そうですね、引っ越しをしたってなると、私たちはいつも自分が通っている自分の教会を離れて、そしてどこかの教会にお邪魔をするわけであります。で、後になってその教会の教会になられる方がきっと多いと思いますが、そうした引っ越しや、あるいは日曜日をまたぐ出張で、礼拝今度この地域に行くんですけど、どこの教会に行ったらいいですかってご相談を受けることもあります。またそうした時は自分の教会に集まらないで、その地域の教会にお邪魔をして礼拝を捧げるわけであります。あるいは病気で入院をしたと、しかしその病んだ体で病床の上で一人で捧げる礼拝というものもあります。そうですよね。また危機的な状況で外出が許されず集会が閉ざされる、そのような中で行われる自宅における家庭礼拝、あるいは自宅における個人礼拝というものがあります。繰り返しますが、主日に集まることが教会の基本であります。しかし危機的な事件が発生したとき、教会は散らされます。しかし教会は散らされたその場所で主日に礼拝を、主日の聖日ね、日曜日に礼拝を持つことができるのであります。今日使徒の働きの1章と8章を読みました。初めて生まれた教会はペンテコステが起きた、聖霊が注がれたエルサレムでした。ですからエルサレム教会に人々は集まっていたわけであります。エルサレム教会に集まっていた使徒たち、使徒たち、イスカリオテのユダを除いた11名の弟子たちと、そしてくじを引いて当たったって言ったあれですけども、弟子となった人、十二使徒となったマッテヤ、この12人と合わせて、この使徒たちが祈りと御言葉に専念することができるように、教会員の苦情とか それから教会員のトラブルとか私たちがやりますと言って立てられた7人の執事たちがいました。これらの人たちがエルサレム教会にいて信徒がいたわけであります。その執事の中にはステパノとピリポがいました。ところがこのステパノは熾烈な迫害が大きい、そしてイエス様を告白し続けた結果、石打ちに遭い、惨殺をされ、そして殉教をしてしまいます。そしてその殉教を、その石打ちを手伝っていたパウロ、その当時の名前はサウロですけれども、サウロがいました。サウロは石を投げる人たちの上着を投げにくいでしょうって言って集めて、そしてその上着の面倒を見る役目をした人であります。その後です、このサウロはステパノの迫害をきっかけとしてでしょうか、クリスチャン迫害に向けて急に突然本気を出して立ち上がるようになります。8章1節、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたとあります。聖書はそのステパノ殉教の日、そしてエルサレムにおける大迫害が起こった日のことを名前をつけてその日と呼びました。その日なんです。ついにその日が来てしまったの、その日です。ずっと押し込まれていた迫害のエネルギーがついに爆発してしまったその日であります。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こりとあります。そして使徒たち以外は皆ユダヤとサマリアの地方に散らされた。ペテロは残った、ヨハネも残った、ヤコブも残った、そして主イエスの弟子たちであったトマスやその他のリーダーたちも、皆使徒たちは皆エルサレムに残りました。しかしピリポをはじめ執事たちも、また信徒の皆さんもエルサレムの教会とその主日礼拝、聖日礼拝を離れて散らされていったのであります。これを聞いて、母逃げたんやな、不信仰じゃないかって思われる方いるかもしれませんが、いいえ、そうではありません。神がお作りになりお与えになった命を大切にし守ることは正しいことであります。神様、私たちをそんなふうに作られました。皆さんの中で瞬きができない人ってそんな多くないと思うんですよね。瞬きしますでしょ。埃が飛んできた、砂が飛んできたって言ったらパチンって目を閉じるわけですね。守るようになってるわけです。瞳を大切に守るように作られているわけであります。神様がお作りになった命を、教会の一人一人の信徒を神様は大切に思っておられます。命を私たちは守るために立ち上がることができる、不信仰ではありません。殉教というのはそもそも皆さん、神様からの恵みであって、あなたの意思決定によるものではありません。あなたの意思決定によるものではないし、自分から追い求めるものでもありません。命を保つように避難をする中で、どうしても退けない一線があって、イエス・キリストを否めと言われたり、この獣の刻印を手に押せと言われたりするその中で、そこまで来たら人はそれはできないと言って、殉教を神の恵みとして受け取るのであります。現在の私たち一幕教会も ウイルスは迫害とは違いますが、しかし起きている事柄はこの使徒の働き8章の型と全く同じ型で、私たちはそこに乗っかっています。今高齢の方や基礎疾患をお持ちの方を先にコロナウイルスの感染のリスクから避難していただくようにお願いをしています。それはリスクが低いうちからもうお休みいただくことをお願いしてきましたね。そして4月もそうしてくださいと皆さんの方には地区連絡が回ったはずであります。回ってなければ週報をご覧ください。そこに書いてあります。エルサレムで礼拝を捧げること、その礼拝に出ることで命の危険があった信徒たちが逃がされたように、散らされたように、この誠実この一幕教会の一部の信徒の方には避難いただいているわけであります。この一幕教会に来ることでリスクのある方々や、また不安や弱さを覚えておられる方々、あるいは今月からは公共交通機関を長い時間お持ちになる方には避難をいただいているわけであります。こうして少しずつではありますが、兄弟姉妹、私たちは散らされているのであります。初代教会がこの頃、使徒の8章で起きた迫害というのはこの頃彼らはコントロールできませんでした。しかもそれは1日のうちにして起きた突然の出来事でありました。多くの人たちにとってそれは驚きでしたが、しかしこの迫害も主のご計画のうちであったのであります。このメッセージを今日は私たちは握ってもう一度立ち上がらなくてはなりません。私たちがコントロールできないと思っている事柄、驚いている事柄、一日のうちに起きてしまった変化、さまざまな事柄は私たちの心や思いや目には驚きであっても、兄弟姉妹、すべてのことを働かせて益と変える主の大きな大きなご計画の一つなのであります。エルサレムの教会員は散らされてバラバラの場所で礼拝を捧げていきます。そんな折にステパノの葬儀が行われる。出席できた人はきっと多くはなかったでしょう。あんなにお世話になったんです。ステパノにパンを配ってもらったといったヤモメたちは多かったと思います。ステパノが一番寂しかった時に電話をかけてきてくれた、電話をかけてきてくれたっていうヤモメたちもいたと思います。夫に先立たれて子供もいない、トイレットペーパーがなくて困ってたんだ、でもステパノさんが助けてくれたのに彼の葬儀に行けなかったという人たちもいたことでありましょう。そんな中でステパノの葬儀に出られないとかいうことではなくて、もう自分の身にも暴力が振るわれ、逮捕をされ牢獄や拘置所に閉じ込められる人たちが出てくるわけであります。そんな中でピリポはサマリア地方という当時ユダヤ人であれば、あるいはイスラエルにいたらエルサレムにいたら誰も行きたくないと思っていた大嫌いな人たちの場所へと使わされて行きます。みんな一緒にエルサレム教会で礼拝を捧げていた、あの平和なペンテコステ後のあの聖霊に満たされていた時期が懐かしかったはずだと思います。ピリポは食卓に仕え、ステパノは教会の細々とした問題を優しく処理し、そしてエルサレムを離れた兄弟たちはあの兄弟もいたね、あの姉妹もいたねと集合写真を見て懐かしく思うのであります。それが今はバラバラになってしまい、次一緒にエルサレム教会で礼拝を主に捧げることができるのは一体いつだろうか、 それが全くわからない状況にこの使徒の働き8章の人たちは置かれたのであります。何月には大丈夫だということが全く言えない、そのような中にエルサレム教会の皆さんは置かれたのであります。けれどそれは支配不可能で制御不能のように思えて、しかし実は神様のすべて操縦のもとにあって、神様のご計画のもとにあったのであります。そのご計画とはサマリアに福音を伝え、聖霊をサマリアに下らせるためだったのであります。神様のご計画のアウトラインは最初に読みました使徒の働きの1章8節に書かれていました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてアウトラインは何ですか。まず最初にエルサレムをはじめユダヤ、そしてサマリアの全土および地の果てまで私の証人となるという神様の福音の拡大と聖霊の注ぎの働きが順番通り行われることが神様の計画だったのであります。神様の救いの歴史の目次と言ってもいいかもしれない一章八節であります。エルサレムが1ページ10ページにユダヤ、何ページにサマリアということです。でそんな目次ありますかって言ったら、そしてその目次通りになりましたかって言ったら、皆さん使徒の働きを読むことであります。使徒の働き2章2節のペンテコステの聖霊の注ぎはまずエルサレムに起こりました。エルサレムをはじめ、次は使徒の働き4章31節のユダヤ、そしてその次が使徒の働き8章17節のサマリアであります。そして使徒の働き10章44節のコルネリウスたち異邦人の上に、使徒の働き19章6節ではエペソの異邦人たちの上に、宣教は広まり、つまり地の果てまで聖霊の注ぎが今や私たちの住む東の果てなる東海の地域まで主は注がれてくださっているのであります。目次通りですかって言ったら、兄弟姉妹、目次通りなのであります。その計画通りなのですかと問うならば、兄弟姉妹、その計画通りなのであります。そのサマリアに救いが述べ伝えられ、聖霊が注ぐためにクリスチャンは散らされて行きました。散らされたクリスチャンたちには分からない目的があったのであります。散らされたその場所でクリスチャンたちはたくましく御言葉の福音を伝えながら巡り歩きました。文句を言いましたか。いいえ、言いませんでした。なぜならクリスチャンにとってうまくいかないことや忍耐することや苦しみを受けること、困難を受けること、つまり受難をすることは当たり前のことだからであります。私たちが信じている主ご自身が受難をされた、私たちのために苦しみを負い、病を負い、顔の形がひどく変わるまで殴られ、そして鞭を打たれ、そして十字架を負い、歩き、倒れ、そして支えられ、もう一度歩き、そしてついにあの太い釘が罪のない神の御体、神の御子の御体の上に振り下ろされていく、その金槌が振り下ろされていく、音を立てながら釘が手に入っていく、足に入っていく、脇腹を刺され、茨の冠をかぶらされ、そして主は私たちのために、いえ兄弟姉妹、あなたを許すために主は十字架におかかりになったのであります。これが私たちの信じる神であられますから、その神を信じる者の歩みはまあ当然苦しみも忍耐も通るのであります。目的はフィリピの、フィリピじゃない、目的はこのエルサレム教会の人たちには分からなかったと思います。散らされていくその理由が分からない、どうして YouTube で礼拝を捧げなくてはならないか分からない、 どうして自宅で CD を聴きながら礼拝を捧げなければいけないかわからない、どうしてと思いながらでありました、あったでしょう。しかし彼らクリスチャンはそれでも散らされたその場所でたくましく御言葉の福音を述べ伝えながら巡り歩いていったのであります。誠実に礼拝を捧げ続けた、使わされたその場所であります。散らされたその場所で復活の主メシアであってイスラエルの希望であるイエス・キリストを賛美し続けていったのであります。そしてピリポも散らされたその場所でサマリア宣教を行い、結果サマリアで聖霊が注がれ大リバイバルが起き、その町に大いなる喜び起これりが始まったのであります。そのどれも兄弟姉妹、あの大きなエルサレム教会の快適な空間にいては何一つ起こらなかったことであります。あの大きなエルサレム教会の静かな空間でじっとしているときには起こらなかった事柄なのであります。神の計画でしょうか。そうです、これも神のご計画なのであります。私たちは新型コロナウイルスの感染の拡大が報じられているその世界に今います。そして愛知県では現在4月4日の時点で221名が新型コロナウイルス陽性だというふうにして、検査を受けて結果が出ています。125名が入院しておられるそうです。そしてそうした数字も検査を受けていなくてこういう数字になっているわけではなくて、4920人4月3日で5000人近くの方が検査している中で221名の方が愛知県下でウイルスにかかっている状況であります。全国5位だったと思いますけれども上位でありますが、しかしクラスター感染は昨日愛知県警の関連の25名が増えて3グループになりましたけれども、最初の あのスポーツジムとそれから施設と2つは1000名以上の方々との健康確認がちゃんと取れているそうで、1つ今もう1つクラスターが増えましたけれども、しかしそれは9名の愛知県警関連の方とそのご家族25名だということで、調べさせていただいています。愛知県はまた感染経路不明者が愛知県は40名を超えていないはずです。感染経路がどこから受けてどこにつながっているかがわからない人たちと、そしてクラスター感染が多いともうコントロール不能ということになりますから、愛知県はまだそこまで行っていない、上位ですけれども人数はそこまで行っていません。それが愛知県に住む私たちの現状であります。テレビをつけますとニューヨークが出てきますし、つけますとニューヨークとイタリアが出てきます、そして東京が出てきますので、私たちはそれを見ながらイタリアだって分かってても私たちはそれを名古屋に当てはめて思ってしまいますが、しかし私たちはパニックにならずに冷静に判断決断対処していかなくてはなりません。でよく聞いててください。しかしそこで起きていることは新型ウイルスに感染しているということです。治療薬ワクチンはなく存在しない、まだ存在していない、かかれば治療の術は対処治療しかないんですよね。それで必ず死ななくてはならない方たちというのもいらっしゃるわけであります。また感染力が強いので一気に増え広がる可能性もあって、感染爆発すれば病院がもうパンクしてしまい医療崩壊してしまうというのが私たちが聞いていることであり事実であると分かることであります。その中で私たち一幕教会は賛美の際の規律を減らします。賛美曲数を減らしました。また礼拝時間を短縮して礼拝堂とカナンの園の2箇所に改修を分けて 礼拝を捧げています。今日もこの後役員会を持ちます。ここで話し合い、いろいろな可能性を探ります。二部礼拝のアイデアも出るかもしれません。まあ、そんなふうにして集まって捧げる主日礼拝を維持しようとしているわけであります。そしてですよ、皆さん、このまま感染拡大が止まらなければ、ある時期に突然その日が来ます。家庭礼拝あるいは個人礼拝という形でご自宅で礼拝をしてくださいと切り替えていただき、インターネット接続環境にある方には YouTube ライブを使ってください、ない方には今日お配りした祈りのテキストの家庭礼拝の持ち方のテキストに沿って、それぞれのご家庭に集まって小規模の礼拝を持っていただくことになるかもしれないということを、私たちは想像していなくてはなりません。そしてそのために必要な備えがあるならば、備えをしていかなくてはならないのであります。その日は突然地区連絡で回ってくることだと思います。そんな急なんですかって言ったら、そうです、だけど家庭礼拝が持てるように、そして少しずつ段階的に高齢のご持病をお持ちの方々から避難をしていただいています。ある日突然インターネット、ある日突然っていうことじゃないんです。ゆっくりと時間をかけて少しずつ準備をしています。しかしそれは急であったとしても、あなたの計画外であったとしても、予想想定外であったとしても、神様のご計画の外ではありません。人間にコントロールできていないように見える今の状況も、主の支配でないことは一つもないのであります。小さなスズメの一羽さえも主のお許しなしには地に落ちることはありません。すべて主の御心の中であります。そうして私たちがもし各自自宅での礼拝に招かれるとき、散らされたその場所で与えられる主のご計画とは一体何でしょうか。一つは悔い改めであります。いつも祈っています通り、御言葉を引用しています通り、私の名で呼ばれている私の民が自らへりくだりの後続いてその悪しき道から立ち返ることが求められています。何度も何度もその道を歩いて踏み分けられていった結果、もう道となってしまった悪が罪があるならば、そこから立ち返らなくてはなりません。この時期はその良い機会であります。また未信者やあるいは教会から遠く離れてしまった方がこの時期教会に戻ってくることも期待しています。その時礼拝で、礼拝堂は空かもしれないけれども、おそらく私は河原先生もここにいると思います。その礼拝の時間、私はここにいたいなと願っています。不可能であればいけないんですが、しかしそう願っています。自宅で礼拝を持つもう一つの目的、あるいは私たちが得られることは、緊張感を取り戻すことであります。大きな教会と大きな礼拝堂の中で、私たちは大多数の一人としてキリストを礼拝しています。自分が持ち上げなくても誰かが重荷を負ってくれている、この生産卓運ぶときとか、いろんな教会の重たいのを運ぶときに、私力入れてない自分に気がついたりすることがあります。沢口さんが大体持ってるからです。沢口さんと黒田さんが持ってるからです。どういう筋肉してるんだろうと思いながら私持つんですが、でもこれ力入れなくてもいいなと思うときがあります。ミッチーもごめんね、いつもミッチーに助けてもらってますけど、そんなふうに思うときがあります。大きな教会にいて自分が持ち上げなくても誰かが重荷を負ってくれてると思う、そのクリスチャン人生の中で主が私たちの目を覚まされます。起きよ、光を放てと私たちの目を覚ましてくださるのであります。ああ、私はこの日本でクリスチャンだったと思う時がきっとあなたにもこの時期あると思います。ああ、私にも追うべき私の十字架があったと気づかされる それがこの危機であります。3つ目、いくつもあると思いますが、3つ目は家族の回復です。家族を持っておられる方に限るかもしれませんが、しかしピリポは使わされたところで大いなる喜びを目撃しました。自宅礼拝が行われているその場所で、使わされたその場所で大いなる喜びが起こります。素晴らしいことが起こるのであります。兄弟姉妹、今こうして自宅にとどまらなくてはならないようなことが起きるのであれば、そこがあなたの大切な大切なミッションフィールドでもあり、そしてそこがあなたが隣人愛するを実行する場であります。隣人はドアの外、そんなふうにいつも思っていたかもしれません。隣人はドアを出て出かけていって教会の中と思っていたかもしれません。いいえ、隣人はあなたの隣の人であります。あなたも行って同じようにしなさいと主は言われる。いくつもあるでしょう。しかし最後にもう一つは、交わりの大切さにこの時期気づくことであります。誠実に集まって一緒に礼拝を捧げる、一緒にパンを分け合って聖餐を捧げることがただの儀式ではなくて、意味のあるかけがえのない価値であった、価値のある瞬間であったということに気づいていただきたいと思います。ご自宅での礼拝に切り替われば、兄弟姉妹、もうこのように集まることはおそらく長い期間できないのであります。聖餐式だってそうです。もうパンを分け合うことはおそらく長くできなくなるでしょう。ですから、ご自宅での礼拝の期間が、それが例えば3週間であっても、3ヶ月であっても、あるいは1年でも、もしかするとそれ以上でも、私たちはちゃんと信仰を持って前向きに忍耐をしていくことであります。出口が見えなくってもそれを続けることです。そしてそれが終わったら、もう一度集まって共に主の御体を分け合い、御言葉を喜び感謝をして、共に礼拝を、それも私たちが捧げる最高を捧げるのであります。それは大きな喜びでないでしょうか。大きな喜びではないでしょうか。兄弟姉妹、これからなのであります。コロナの事柄が収束するのはいつになるのか、私たちには全く分かりません。しかしこれからなのであります。コロナが治ってから、収まってから、収束してから、私たちはこれからなのであります。私たち教会もこれからなのであります。私たちクリスチャンもこれからなのであります。これから私たちは罪を悔い改めて清く変えられていくのであります。これから私たちは責任あるクリスチャンとして十字架を誇り喜ぶのであります。これから私たちは家族を大切にするのであります。身旨ならば家族で揃って教会へ来るのであります。これから私たちはまた最高の礼拝と最高のコイノニア、キリストにある最高の交わりをさせていただくのであります。覚悟ができたところで、最後に、もちろんまだ集まっての礼拝はおそらく続けていける状況だと思っています。そしてもし特効薬が出て新規感染者数がゼロに近づいていったり、ゼロである日が長く続けば、集まりはやめなくていいことになると思います。しかし感染者数が増大して、愛知県でも礼拝に出席することが許されなくなり、それぞれの場に散らされていくことがあるならば、それは不信仰のゆえではなく、神のご計画であることをわきまえなくてはなりません。それを深い神の御心とわきまえて、その後を訪れる素晴らしい大いなる喜びに向けて、散らされたその場所で圧倒的な信仰的な成長をご自宅で遂げてまいりましょう。 お祈りをいたします。愛する天のお父様、尊い皆をあがめ賛美感謝をいたします。あなたの深い御旨と御心とご計画が昨日と今日と、またテレビの画面の中とインターネットの画面の中しかわからない私たちにはさっぱり気づかない神のご計画を、神様、私たちは信じたいと思います。イエス様、憐れんでください。特にこの時、信仰に弱さを覚えておられる兄弟姉妹方、寂しさに覚えておられる、寂しさを覚えて泣いておられる方々の上に、イエス様、あなたの特別な慰めがありますように、それぞれの病院にあって訪問が許されないそのところで、病床におられる兄弟姉妹方をあなたが守りくださいますように、イエス様、それぞれ神様ご自宅にあって今礼拝を捧げている兄弟姉妹方で、ご家族と共に、あるいはたった一人きりで礼拝を捧げている兄弟姉妹方とあなたが同じ部屋におられることを教えてください。イエス様、どうぞ主の臨在が共にあり、インマヌエルの主が暁の翼を買って海の果てに住んでも私はそこにいるとおっしゃってくださるインマヌエルのご臨在をもって平安を与え、主の豊かな守りと主の豊かな平安と主の豊かな希望と大いなる喜びへ向けての決して失望に変わることのない希望を豊かに注いでくださるようにお祈りをいたします。愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。